吉野です。今日のテーマ、口論したくないのにそうなっちゃう、もういいと言われ、ひっそり泣きをした時。結論、今度は期待を言葉にするといいよです。理由は、自分が持っている期待を言葉にするということは、何が言いたいのかが自分も相手も明確になるということだからです。何が言いたいのかがわからないまま、口論のまま終わってしまうということが多いからです。こんなことはありませんか？相手とね、気持ちよく会話してたと思ったら、相手の言葉尻に反応しちゃってカチンときて、感情が動いたので感情のまま反応してしまい、違うという自分も相手も否定の言葉が目立ったやり取りになってしまうということ。そう、お互い訂正したくなるんです。誤解を解きたい時も、説明したい時も、特に突然ね、準備していない心持ちな時に、何か引っかかりを感じて反応するがまま反応しちゃうという口論になりやすいです。まあ、喧嘩の始まりというものはそういうことが多いんでしょうけれども、本当に違うから違うと言っているだけ、それは間違いありません。でもそれだけだと口論はヒートアップして、感情が魚でされ合った2人の一旦の終着点は、もういいとか、分かったとか、なんとも何もすっきりしない終わり方になってしまうことがありませんか？そうなってしまった時、対処法があります。後からでもいいですよ。それは、自分が持っていた期待を言葉にして伝えることです。何が言いたいのか、それを探りの時間で口論が始まり終わってしまうっていうケースが本当に多くあります。もったいないですね。期待を言葉にして共有できること、それが話し合いのスタートと言っても過言ではありません。私たちがコミュニケーションを取るとき、そこには何らかしらの期待があります。それぞれそれが欲しいから喋るし、相手に関わるし、行動をするからです。 OK 了解っていうふうにね、 OK 了解に至るまでに、コミュニケーションのズレの落とし穴はたくさんあります。自分が持っている前提の部分を言葉で共有しないことで起こるコミュニケーションのズレはとても多いのです。具体例、例えばこの間私の友達がこう言っていました。夫と仲良く会話していたのに、最初はね、良かったんだけど、だんだんイライラしてきてさっていう、ムキになって会話していたら、お互いヒートアップして、もういいって言われて、その後一人で泣き崩れてしまったそうです。なんで伝わらないんだって、なんで理解してくれないんだって、寂しくって悔しくって辛くって、お風呂場でね、シャワーの音で泣き声をごまかしながら泣いていたそうです。お風呂場のシャワーの音でかき消しながら泣く、お風呂に入りながら、多くの人が経験していることではないかなと感じますよ。私もそのうちの一人でした。泣きながらもね、冷静な自分もいて、泣きながらシャワーを当てながら、まあお風呂掃除、お風呂の床掃除なんかもやったりもしながらありましたね。で、その後彼女にね、こう聞いてみました。最初は良かったんだけど、だんだんイライラして無機スイッチが入ったんだねって、その違いにヒントがありそうだよね、何かきっかけがあったのって。良かった、イライラした、それが何をきっかけに、何の違いがあったのかなっていうところが、ヒントが隠れていると思ったので聞いてみました。するとこう言ってくれました。夫がね、自分の親の悪口を言っているように感じたと。私の親のことを悪いふうに考えてほしくなかった。だから誤解を解きたくて、納得してほしかったって言ってました。そっか、そういう気持ちから会話をしていたんだねって。 それは相手に伝わっているの？って聞きました。すると、伝わっているの？伝えてないけど、でも伝わってると思ってる、思ってた、というふうに言ってました。で、私は後悔しました。私には今この言葉が聞けたことで納得ができたよって、もし伝えてないなら伝えた方がいいと思う。詳しいあの会話のやり取りはわからないけれど、もういいで終わったのだったら、なぜあなたがあの言動や行動をしたのかの純粋な思いが伝わることは間違いないと思うよって言いました。その後、あ、わかったって言った彼女は冷静になった後、こう伝えたそうです。あの時自分の親の悪口を言われたように感じたの。私の親のことを悪い風に考えてほしくなかった気持ちがあったんだって。だから誤解を解きたくってあんな会話になっちゃった。で、あなたにはそれを聞いて納得してほしかったのって言ったそうです。だからあんな会話になったんだって、ムキになって突っかかってごめんなさいって言ったようです。すると旦那さんからこう言葉が返ってきたそうです。そういうことだったのか。俺は〇〇のその友達の名前ですね、〇〇の親を悪く思ってないし、悪く言ったつもりもないよ。でももしそう聞こえていたとしたら、俺の方こそごめんなって。だから〇〇は誤解を解きたいとか納得してほしいとかっていう考えはもう持たなくて大丈夫だよ。俺はなんだか親の味方ばっかりして、俺を一人悪者にされている感じがしてすごいムキになったんだと思う。なんだろう、お互い違うところでムキになってたんだな。なんか俺もごめんなっていうふうに返ってきたそうです。素晴らしいですね。あなたもこういうことはありませんか？お互いの期待を言葉で共有しないことで、お互いそれぞれの思いを基準にして考えて話すのでね、話がまとまらないことありませんか？彼女は自分の親の悪口を言われたように感じながら会話をしていた。旦那さんは自分一人だけ悪者にされているように感じながら会話をしていた。それでは、あ、もういいで片方が話を終わらせてしまうのもうなずける気がしますね。なのでね、あ、今突っかかるような言い方をしてしまったのは私と気づいた時、あるいは、あ、今相手が突っかかってくるような言い方をしてきたなと思った時がポイントです。そんな時、喧嘩を引き上げましょう。引き上げ上手になるといいです。私はそんなヒヤッとしたタイミングでね、あの引き上げるということをトレーニングしていた時期がありました。それか自分の期待を考えるようにしていた時期もありました。例えばさっきの彼女の例を参考にすると、こういうふうに私だったら言ってるなと思いました。あ、ごめん、私はただ今ね、自分の親の悪口を言われたように感じて、なんだか悲しい気持ち、なんかいい気持ちがしないなって思ってるって言うと、すぐさま夫から、あ、ごめん、俺そういうつもりなかったよ、そういうことで言ってるわけじゃなかったよ、俺が言いたいのはねって話が続いたりを繰り返してきましたね。自分だけのトレーニングだと思ってやっていると、それにつられるように夫も伝え上手になってきたなと感じてきました。いや、10年前とか15年前に比べると口論とは程遠くなってきたなというふうに感じます。まとめ、口論で終わりたくないのに口論で終わってしまった時、結論、今度は期待を言葉にするといいよ。そもそもどんな期待があったからあなたをムキになって言い返していたんだろう。そこを伝えられるようになれば、相手から見るあなたの印象は、口論になるとめんどくさい人から気持ちのいい話し合いができる人に変わっていくからね。それってすごく最高でした。ではまた。